新しい歌を主に向かって歌え、全地を主に向かって歌え、主に向かって歌い皆をたたえよ。日から日へ御救いの良い知らせを告げよ。国々に主の栄光を語り伝えよ。諸国の民にその驚くべき御業を。大いなる主、大いに賛美される主、神々を超えて最も恐るべき方、諸国の民の神々はすべて虚しい。主は天を作られ、御前には栄光と輝きがあり、聖女には力と光輝がある。諸国の民をこぞって主に着せよ。栄光と力を主に着せよ。皆の栄光を主に着せよ。供え物を携えて神の庭に入り、聖なる輝きに満ちる主にひれ伏せ、全地を御前におののけ。賛詠546番。実家によって罪を告白し、悔い改め導かれます。実家、私は主あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を欲してはならない。主の祈り、賛美歌564番。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ。御国を来たらせたまえ。御心の天になるごとく地にもなさせたまえ。我らの日用の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。
アーメン。
高読詩編59、詩編第59編1節から12節まで。高読詩編59。私の神よ、私を敵から助け出し、悪を行う者から助け出し、ご覧ください、主よ、力ある者が私の命を狙って待ち伏せし、罪もなく過ちもなく悪事も働いたこともない私を目覚めて私に向かい、ご覧ください。
あなたは主、万軍の神、イスラエルの神。
目を覚まし、国々を罰してください。
悪を行う者の、あざせ者を容赦しないでください。
夕べになると彼らは戻ってきて、犬のように吠え、町を巡ります。ご覧ください、彼らの口は剣を吐きます。
その唇の言葉を誰が、
しかし主よ、あなたは彼らを笑い、
国々をすべて現れております。
私の力よ、あなたを見張って待ちます。まことに神は私の砦の塔、神は私に慈しみ深く先立って進まれます。
私を陥れようとする者を神は私に支配させてくださいます。
彼らを殺してしまわないでください。
道から彼らを、
私たちの盾、主よ。賛美歌100番。 聖書を朗読いたします。はじめに旧約聖書箴言第6章20節から23節、旧約聖書998ページです。箴言第6章20節、我が子よ、父の戒めを守れ、母の教えをおろそかにするな。それをいつもあなたの心に結びつけ、首に巻きつけよ。それはあなたの歩みを導き、あなたが横たわるとき見守り、目覚めればあなたに話しかける。戒めは灯火、教えは光、懲らしめや諭しは命の道。次に新約聖書ルカによる福音書第8章16節から18節、新約聖書118ページです。ルカによる福音書第8章16節、灯火を灯してそれを器で覆い隠したり寝台の下に置いたりする人はいない。入ってくる人に光が見えるように燭台の上に置く。隠れているものであらわにならないものはなく、秘められたもので人に知られず公にならないものはない。だからどう聞くべきかに注意しなさい。持っている人はさらに与えられ、持っていない人は持っていると思うものまでも取り上げられる。祈りを捧げます。私たちの救い主、主イエス・キリストの父なる神様、一週間の生活を終え、こうしてまた新しい日曜日の朝を迎えることができ、ありがとうございます。急に冷え込んでまいりましたこの朝、私たちにあなたが新しい命を与えてくださり、教会に集うことができるだけの健康と信仰とを備えてくださり、ありがとうございます。あなたが与えてくださった12月半ばに達し、あなたが与えてくださった2018年残り少なくなってまいりました。次の日曜日にはクリスマスの礼拝を捧げようとしています。クリスマスを迎える備えの季節、アドベント大降雪の第3の主の日の朝、今私たちはあなたにまっすぐに頭を向け、背筋を伸ばして礼拝を捧げております。詩編の第59編によってあなたの言葉を口にいたしました。罪もなく過ちもなく悪事を働いたこともない私を、詩編の詩人はこのように語っていますが、私たちはこの言葉を口にすることができません。しかしいつの間にか自分が正しいと思い込み、共に生きる隣人を裁きたくなります。この詩人は私を落とし入れようとする者をと語っています。私たちもまた共に生きる隣人から落とし入れられることに敏感です。私たち自身が語った言葉や行いがどれだけ隣人を深く悲しませ傷つけているかに、また悲しみと悩みの中に陥れているかに気がつかないものです。そのような私たちは本来あなたの前に立つことも座ることも、またこうして 口を開いて祈ることさえできなかったものです。それにもかかわらず私たちはあなたを父よと親しく呼びかけ祈ることができるようになりました。クリスマスの時にこの地上に来てくださった救い主主イエスキリストのおかげです。ただクリスマスの出来事だけではなく十字架を経て復活によって私たちはあなたの民、あなたの子供、あなたの家族とされ自由に口を開くことができるようになりました。大きな恵みを改めて心から感謝いたします。今朝もこのしもべがあなたの言葉を取り継ごうとしています。聖霊によって語るべき言葉を与え力強く豊かに正しく語ることができますように唇を開いてください。集うすべての者たちにあなたご自身の言葉として運び信仰や養い育み神を求め救いを求めている人々があなたの招きに応じて信仰告白洗礼入会に至りますように。この礼拝に先立ちいつものように子どもたちと共に礼拝を捧げました。子どもたちに誠のクリスマスの意味をあなたが運び真実の救い主主イエスキリストとの出会いを与えてくださいますように。小さな時からたくさんあなたの言葉を聞き続け家庭においてまた教会において愛され祈られ養い育まれ成長し信仰に至りますように。かつて日曜学校に通っておりました者たちの中ですでにたくさんの者たちが成人しています。どうぞ礼拝へとあなたが戻してくださいますように。次の日曜日はクリスマスの礼拝です。また24日の夕べにはクリスマスイブの賛美の礼拝を捧げます。教会にとって伝道の良い機会です。私たちが伝道に勤しむことができますように。すでに手渡ししたりあるいは郵送いたしましたクリスマスの案内を受け取った者があなたからの招きと信じ礼拝に集うことができますように。キリスト教学校においても礼拝が捧げられています。教会の礼拝へと至らせてくださいますように。新学校において学んでおります者たち最終学年にある者たちはやがて4月から任地に赴くことになります。最後の準備を学校でしています。どうぞ心身ともに支え良い研鑽をなお積むことができますように。日本の教会は急速に高齢化が進み牧師のいない教会が増えています。ふさわしい後任者たちがあなたによって与えられますように。私たちの教会から巣立ち各種の教会において牧師としての働きを続けている者たちがいます。それぞれの働き牧する教会員たちその働きを豊かに導いてくださいますように。また先週の火曜日の夕刻私たちの教会から巣立ちました一人の伝道者が2年半の伝道師としての生活を終え日本キリスト教団の聖教師試験を受け合格し安守礼を受けました。牧師として立てられこれから聖霊殿を司る責任ある務めに就くことになります。今日は仕えております教会において牧師就任式が行われます。どうぞその就任式にあなたの言葉と聖霊とが働いてくださり責任の重さに耐えることができるだけの賜物をあなたが与えてくださいますように。残り少なくなってまいりました今年さまざまな出来事が起こり寂しさや苦しみ悲しみや痛み 悩みや嘆きの中でこのクリスマスを迎えざるを得ない仲間たちを覚えます。愛する者を失った者もいます。健康に不安を抱えているたくさんの者たちがおります。老いの坂道を登っている者がいます。それぞれに必要な癒しと平安とが与えられますように。将来のために準備をしております若い人たちがいます。新しい認知に赴くためにその備えをしている者もいます。新しい生活に入ろうとしている者たちがいます。それぞれにあなたが見てのうちに守っていてくださいますように。寒さの厳しい地域、雪の中で礼拝を捧げざるを得ない教会があります。天変地異が続いた今年でした。避難所でクリスマスを迎えざるを得ない者たちもおり、東日本大震災から間もなく8年の年月が過ぎ去っていこうとしていますが、もう二度とふるさとの地に戻ることができず避難生活を余儀なくされている人々もいます。先頭に立って働く人々もいます。クリスマスの光をあなたが運んでくださいますように。世界中さまざまな不安を抱えています。常に平和を脅かす動きがあります。どうぞ誠の秩序と平和とを来たらせてください。全国の諸教会、全世界の教会が主の日の礼拝を捧げています。捧げられます礼拝と祈りを受け入れてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌102番。 信仰告白賛美歌566番使徒信条によって教会の信仰を共に告白いたします。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまま。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。神を信じて生きる。救い主主イエス・キリストを信じて教会に生きる。信仰に生きるということは一体どういうことなのでしょうか。いろんな言い方ができます。信仰生活において、教会生活において、最も大事なのはこの日曜日の礼拝です。信仰とは何か。それは礼拝を重んじること、日々の祈りを重んじること、こういうふうに言うこともできます。別の言い方をすれば聞くということです。礼拝において神の言葉を聞く、朗読された聖書の言葉から説教の言葉が語られる、それを聞く。聞くということは耳を開くことです。口を閉じて耳を開く。信仰に生きるということは聞くこと、耳を開くこと、同時に今度は口を開くこと。祈りによって口を開き、賛美の歌声を上げるときに口を開く、あるいは耳開いて与えられた救いの言葉を隣人に運ぶときに口を開く、伝道に勤しむ。ただ口を開くだけじゃなくって、口を閉じたまま無言の行い、手足を動かすということもあります。しかし先頭にあるのは何かというと、聞くということです。今朝聞いております聖書の言葉は、新約聖書ルカによる福音書第8章16節から18節に記されている言葉です。18節、だからどう聞くべきかに注意しなさい。救い主イエス・キリストはこう語っていらっしゃいます。どう聞くべきかに注意しなさい。その直前、第8章の8節、イエスはこのように話して、聞く耳のある者は聞きなさいと大声で言われた。この短い箇所に聞くという言葉が二度記されています。このように語られて、どのように聞くべきかに注意しなさい、聞く耳のある者は聞きなさい、聞くということを主イエス・キリストは繰り返していらっしゃいます。初代の教会の大変優れた伝道者パウロという人は、信仰は聞くことにより、しかもキリストの言葉を聞くことによって始まると語っています。信仰は何によって始まるかというと聞くこと、誰の言葉を聞くことによって始まるかというと、キリストが語ってくださった言葉を聞くこと、聖書に記されている言葉に耳を傾けて聞いて受け入れることによって信仰が始まる、そのようにパウロは語りました。主イエス・キリストも 伝道者パウロも聞いてほしい、私たちに呼びかけています。そのように呼びかけてくださった主イエスキリストの思いを汲むようにして、私たち今朝聞くことが求められています。主イエスキリストが、聞く耳のある者は聞きなさいと大声で語られた。なぜ大声で語られたかというと、イエス様が四つの土地に落ちた一つの種の例え話をしてくださった。日曜学校の子どもたちもよく馴染んでいる例え話です。その例え話を弟子たちがまず聞いたときに、弟子たちはよくわからなかった。弟子たちはイエス様に、この例え話の意味は一体どういう意味ですかと問うた。その時にイエス様は、聞く耳のある者は聞くがよいと大きな声でお語りになった。聞いているのは13人の弟子たちだけです。周りにも大勢の群衆はいましたけれども、まずイエス様は弟子たちにお語りになった。13人ですから、そんなに大きな声を上げなくても聞こえる。にもかかわらず、イエス様は大きな声で、聞く耳のある者は聞きなさいとお語りになった。それだけにイエス様の情熱がこもった言葉です。繰り返しになりますが、信仰に生きる、教会に生きるということは、聞くことによって始まる。聞くということを私たちはとっても大事にしています。日曜日の朝、こうして教会に集います。礼拝を捧げます。礼拝、礼を尽くして神を拝む。拝むって言っても、ここにどっかにご神体があって、それに手を合わせて拝んでいるわけではありません。礼拝堂の中にあるのは聖書だけです。しかし聖書を拝んでいるわけでもありません。聖書が朗読されて、そこから明らかにされる神様を知って、その神を拝む。説教書が語る神様を拝む。聖書に語られている神を私たちは拝んでいます。主イエスキリストは、四つの土地に落ちた種の例え話に続いて、もう一つの例え話をここで続けてくださいました。ここでイエス様の例え話が一旦終わる。このあと何が始まるかというと、イエス様の奇跡の出来事です。ずっとここまでイエス様が語ってこられて、その語りが終わるところで、もう一度どう聞くかに注意しなさいとおっしゃった。それだけによく聞いてほしいというイエス様の思いが込められた言葉です。第8章16節、灯火を灯して、それを器で覆い隠したり、寝台の下に置いたりする人はいない。入ってくる人に光が見えるように食台の上に置く。灯火の例え話と呼ばれている例え話です。灯火に火をつけたら、それを器で覆い隠したり、ベッドの下に隠したりはしない。ちゃんと食台の上に置く。部屋全体が明るくなるように食台の上に置く。当たり前です。灯火に火を灯して蓋をしたら消えてしまいます。また真っ暗闇になってしまいます。灯火に火を灯して、それをベッドの下に置いたらどうなるかというと、ベッドが焦げる、火事になってしまいます。そんなことは誰も普通いたしません。火をつけたら部屋全体が明るくなるように食台に置く。この当時の灯火というのは、小さい器に油が入れてあって、そこに紐のような芯がつけてありました。その芯に火をつけて、油を吸い込んで、どんどんどんどん明るく輝く。で、取っ手がついています。懐中電灯でいろんなことを私たちが照らすように取っ手がついていますから、それを自由に持ち運ぶことができる。運んで食台の上に置く。何が灯火に例えられているか、部屋に例えられているか。灯火っていうのは、言うまでもなく私たちの救い主、主イエスキリストです。クリスマスが近づいてまいりました。クリスマスのツリーにはたくさんの 光が点滅しています。礼拝堂の入り口のところにはアドベントクランズ4本のろうそくに、今度の日曜日は全部に火が灯りますが、その一つ一つイエス様ご自身ですし、イエス様が語ってくださった言葉を表しています。灯火に火を灯してそれを持っていって食台の上に置く、イエス様を手にしてイエス様を運んで部屋全体が輝くことができるように食台の上に置く、ちょっとおかしなことです。私たちがイエス様を手にしてイエス様を自由に運ぶなんていうのは、これはわがままなことです。こっちの部屋に来ないでくださいと、こっちの部屋来られたら困ると、汚れてるから、あっちの部屋行ってください、いや我が家に来てもらったら困る、あっちの家行ってくださいなんていうようなことになっちゃう。私たちが自分勝手な思いで自由にイエス様を自分の手にして運ぶことなど不遜ですし、そんなことはできません。逆です。私たちが主イエスキリストを自由に持ち運んでいるんじゃなくって、私たちが神の手の中に生かされている、主イエスキリストの手の中にある、主イエスキリストが神が望まれるところで私たちは運ばれていって、そこで生きる、生かされる、住む、食べる、飲む、働く、眠る、私たちの人生そのものが神によって、主イエスキリストによって持ち運ばれている。私たちがイエス様を小さい手の中にイエス様を入れて自由に持ち運んでるんじゃなくって、大きな大きな神様の手の中で私たちの人生は営まれている。それが部屋です。部屋っていうのは私たちの人生そのものです。そこに食台に明かりがついたものが運ばれてきた。私たちの人生のある時点、主イエスキリストが入り込んでくださった。今までイエス様と無関係にその部屋の中で人生を歩んできていたところ、食材を持った人が訪ねてくれた。すでに信仰を得ていた友人であったり友達であったり、あるいは学校での礼拝であったり、教会から手にしたチラシであったり、いろんな方法で私たちの人生の中にイエス様が入り込んでくださった。部屋の中に入り込んでくださった。その部屋には今まで明かりが灯っていなかった、暗かった、寒かった、凍えそうになっていた、冷たかった、その私たちの人生が、人生の中に灯火が灯ったことによって明るくなった。光は熱も出しますから、凍えそうになっていた、いこじになったり心閉ざしていた私たちの心がだんだんだんだんと氷解していく、柔らかになっていく、溶けていく、こういうことを私たちは経験しています。まだランプが灯っていなかった部屋に主イエスキリストが入り込んできてくださった。暗い思いを抱いて生きざるを得ない人々にとって主イエスキリストが入り込んでくださったということは嬉しい知らせです。暗中模索、五里夢中、どっち向いても真っ暗闇、トンネルの中、そういうところにふっと火が灯った。しかしこの灯火はただ私たちの暗さ、冷たさ、あるいは苦しみや悩みや嘆きや悲しみや痛みや寂しさだけを温かく包み込んで照らし出す光ではありません。残念なことにもう一つの暗闇を私たちは抱えています。生まれながら抱えています。その暗闇に対しては私たちは誠に鈍い、片方の暗さ、真っ暗闇に対しては敏感です。病気になっちゃった、怪我をした、痛い、悲しい、寂しい、苦しい、悩んでいる、その暗闇は敏感です。教えられなくてもすぐに気がつきます。自分が経験してよく知っているからです。でももう一つの暗闇については誠に鈍い。17節、隠れているものであらわにならないものはなく、 秘められたもので人に知られず公にならないものはない。隠れているもの、秘められたもの、今まで人に知られなかったもの、これ一体何か。一つは私たち自身の暗闇です。誰にも言いたくない、隠しておきたい、秘密にしておきたい、人には絶対知られたくないような自分自身の暗闇、罪です。これだけは知られたくない、それが公になってしまう。どこで公になるかというと、灯火が入ってきた部屋でです。教会でです。礼拝においてです。灯火は私たちの暗さも暴きます。だから灯火を器で蓋をした、蓋をしたら消えます。また真っ暗闇になります。見えなくなります。灯火をだからベッドの下に隠した。灯火はイエス様ご自身だ、あるいは聖書の言葉そのものだと先ほど申しました。イエス様を隠した。イエス様が語ってくださった言葉に器で蓋をした。聖書の言葉を隠してしまった。語る者の口を封じた、いや自分たちの耳を器で蓋をしてしまった。聖書を閉じた。主イエスキリストが伝道をお始めになって、大群衆がイエス様の周りに群がりました。最初はイエス様の言葉を聞きたい、あるいは病気を癒してほしい、そういう人々が押しかけました。その押しかけてきた人々がやがてどうなったか。あの男を十字架に貼り付けて殺せ。灯火を消したんです。隠したんです。イエス様を十字架に上げて引きずり下ろして土の中に隠した。墓の中に埋めた。それが大群衆でした。誰よりも早くイエス様を誠の救い主として迎えるべきはずであったユダヤの信仰の指導者たち、例えばファリサイ派と呼ばれる人々、イエス様に対して早くから殺意を抱いていました。イエス様の言葉が語られたユダヤ教会の会堂、安息日の礼拝の直後、いや礼拝の最中、イエス様を殺したいと思った。イエス様を抹殺した。この人々にそそのかされて大群衆はイエス様を十字架につけろと語った。この人たちもまた同じようにイエス様を隠した。じゃあ弟子たちはどうだったか。イエス様が十字架にお付きになられる前夜、最後の晩餐を終えられた直後、ゲツセマネの園と呼ばれたところでイエス様が祈りを捧げられていた時に、イエス様はローマの兵隊たち、ユダヤの群衆に捕まえられた。その時弟子たちはどうなったか。一目散に逃げました。自分たちが隠れた。一番弟子ペトロはたとえ他の弟子がつまずいても自分だけは死んでもついていくと豪語しました。でもペトロは3回も誓ってあの男のことなど知らないと言い張りました。もう一人の弟子トマスはエルサレムに行って一緒に死のうと大きなことを言いました。でもこのトマスはイエス様の手の後に釘跡を見て、脇腹に槍の跡を見て、そこに指を突っ込まなかったら信じない、そう語った。弟子たちもまたイエス様を隠した。イエス様の前から自分の姿を隠してしまった。あの人とは関係ない。どうしてイエス様を隠そうとしたのか、消したのか。17節、隠れているものであらわにならないものはなく、秘められたもので人に知られず公にならないものはない。隠し通せたと思い込んでいた自分たちの過ちが明らかになったからです。秘めておいた私たちの暗さ、罪が暴かれてしまう。イエス様が語ってくださった言葉が都合が悪かった、耳に痛かった、だから自分たちの部屋に入ってこないでください、あっちの部屋に行ってください、いや こっちの部屋に入ってこないでください、今自分は過ちを犯していますから、でもこっちの部屋に入ってください、今自分は悩みを抱えているから、悲しみを抱えているから、だから温かく包み込んでください。誠にわがままです。イエス様ご自身が気に入らなくなってしまう。いつの間にか私たちは実戒の第2番目の戒めを犯してしまう。刻んだ図を作ってはならない。どこに刻み込み始めるかというと自分の心と体の中です。神様ってのはきっとこういう姿をしてらっしゃるはずだ。救い主っていうのはきっとこういう救いを与えてくださるはずだ。自分の願い通りの救いが与えられるとき信じる。自分の抱いている救い主のイメージ、神様のイメージとぴったりの時には受け入れるけれども、ちょっとでもずれてしまうと捨ててしまう、蓋をする、隠してしまう。ぴったりと当てはまる時には受け入れるけれども、当てはまらない時には捨てる、土の中に隠す。で、どうしてそうなるかというと、自分の器で測るからです。自分の手で測るからです。これ決して人事じゃありません。16節、灯火を灯してそれを器で覆い隠したり寝台の下に置いたりする人はいない。入ってくる人に光が見えるように燭台の上に置く。器で灯火に蓋をする。アドベントクランスはふっと吹いて消しますけれども、この当時の灯火っていうのは拭いて消したんじゃなくって蓋をした。ここで器というのははかりです。天秤です。自分の物差しです。器が大きければたくさん入れることができます。器が大きければたくさん測ることができます。器が小さければちょっとしか測ることができませんし、ちょっとしか入れることができません。器が大きければ多いほどたくさん入れることができる。器が小さければちょっとしか入らない。その器でイエス様を測る。イエス様が与えてくださる救いの恵みを測ったり、聖書の言葉を測ったりする。しばしばあの人は器の大きい人だなどと言われることがあります。寛容な人、寛大な人という意味で使われます。ここで主イエスキリストが語っておられる器というのは、聞き取ることができる器、自分の心、自分の耳、イエス様が語ってくださる言葉を受け入れることができるかの、受け入れることができるかの器です。私たちには私たちなりの器があるんです。その器が小さい時、せっかく聖書の言葉がたくさん語られているのに、どんどんどんどん漏れていく。自分の器に神様の大きな言葉を当てはめようとする。だからいっぱい漏れていく。だから聖書が語ろうが、イエス様が語ってくださろうが、誰が何を語ろうが、自分の器はこれだけなんだから、これ以上のものは入れられない。ここにぴったり当てはまる神様の言葉だけを受け入れようとする。この部屋だけ来てちょうだい、来てください、あっちの部屋には行かないでください、あっちは汚れていますから、罪で汚れていますから、あっちに行かれたら困る。器が大きければそれだけたくさんイエス様が語ってくださる言葉を入れることができるけれども、そうではないとき、18節、どう聞くべきかに注意しなさい。持っている人はさらに与えられ、持っていない人は持っていると思うものまでも取り上げられる。持っていると思い込んでいるものまでも、本当はそれは正しい聞き方なのですか、とイエス様はおっしゃった。どう聞くかに注意しなさい。聞いてるつもりになってる。自分勝手な、自分の器を基準にして自分勝手な聞き方をしていると、今までここに溜まっていたと思っている言葉までもが取り去られてしまう。本当は聞いていないでしょう、とイエス様おっしゃった。だからイエス様は、聞く耳のあるものは聞くがよいと大きな声で語られ、どう聞くべきかに注意しなさいと繰り返されたのです。 イエス様は私たちを問い詰められて、あなたの器は小さい、あなたの器も小さいと怒ってらっしゃるんじゃありません。裁いてらっしゃるんじゃありません。あなたは一体どんな器を持っているのですかと糾弾しておられるわけじゃない。どうか聞く耳を持ってほしい、聞いてほしい、繰り返し頼んでらっしゃる。主イエスキリストは私たちの聞き方を問われながらずっと招いていてくださるのです。イエス様が語ってくださった言葉を聞き続けるというのは戦いが必要です。忍耐が必要です。ですからこの例え話の前にイエス様はどんな例え話を語ってくださったかというと、4つの土地に落ちた例え話、道端に落ちたもの、石地に落ちたもの、茨の地に落ちたもの、そして良い土地に落ちたもの。とりあえず聞くけれども、石地に落ちたものは途中で枯れてしまう、茨が覆いかぶさってしまって種が育たなくなってしまう、忍耐ができなくなってしまう。そのことをイエス様はすでにあらかじめお語りになった。しかしイエス様は器の小さい、イエス様が語ってくださった言葉をきちっと受け止めることができない器の小さい罪さえも許してくださるために十字架に赴いてくださった。器の小さい私たちの罪をもすでに十字架によって許してくださったのです。私たちは一生懸命イエス様を隠そうとします。私たちが主人になってしまって、大きな手でイエス様を小さくしてしまって、これを隠そうとします。土の中に埋めようとします。でも本当は逆です。イエス様にとって、神様にとってこそ私たちは器で覆ってしまいたい存在です。私たちこそ隠してしまいたいほど恥ずかしい存在です。今日の礼拝説教の前に祈りました。神の前に出ることができない、自由に口を開くことができない存在だ。本当は神様の前に出ることができないから、退けと言われても仕方がない。神様にとって、神様ご自身が大きな手で私たちを覆ってしまって土の中に埋められたかったはずです。当然です。でも新約聖書どう語っているかというと、イエスは彼らを兄弟と呼ぶことを恥となさらない。イエス様は私たちをご自分の兄弟、妹弟と呼ぶことを恥となさらない。本当はお前なんか恥ずかしい存在だと言われてしまって隠されても当然だった。神の前に出るな、こっち来るな、恥ずかしい、汚れてるから罪でと呼ばれても当然だった私たちを、器で覆って隠されてしまっても当然だった私たちを、隠されることなくイエス様と私たちの関係を明らかにしてくださって、ご自分の兄弟、弟妹と呼んでくださったのです。最後に、隠されているものであらわになるもの、秘められていたもので公になるもの、それは私たちの隠しておきたい罪だけではありません。弟子たちが一生懸命器で蓋をした灯火であったとしても、ベッドの下に隠してしまった灯火であったとしても、土の中に埋めてしまった灯火であったとしても、そのようなことでこの灯火は消えない。どれだけ上から土をかけても蓋をしても消えない。イエス様を消し去りたい、隠したいと願ってもイエス様は3日目に土の中からご復活なさった。墓の中からご復活なさった。イエス様は墓の中に閉じ込めておくことはできない、真っ暗闇の中に閉じ込めておくことはできない。イエス様は真っ暗闇の墓の中から復活なさって光り輝かれるお方だからです。イエス様はただ私たちの暗闇をあらわになさり暴き立てられるだけではなくって、その暗闇、罪を十字架によって身代わりに背負ってくださいました。神の裁きを身代わりに引き受けてくださいました。私たちをその暗闇から引き上げてくださって、光の中に生きることができるようにしてくださった。この福音もまた かつて隠されていました、秘められていました。初めて礼拝に集った時よくわからなかった。教会に続けてくるようになってやっとわかった。初めは隠されていた、秘められていた。十字架の出来事によって私たちの暗闇が一度は明らかにされますが、しかしその罪をイエス様が十字架によって背負ってくださった、神と共に生きることができるようになったという福音、福音は最初は秘められてよく分からなかったけれども、今はよく分かるようになった。隠されていたものであらわになる、秘められていたもので公になるものっていうのはイエス様の十字架による救いです。その救いを私たちはいただいた。だから主イエスキリストはこうおっしゃいました。今日の説教の題にいたしました。私は世の光であるとイエス様は明言なさいました。主イエスキリストが光、今日の例え話で言えば灯火です。私は世の光であるとおっしゃったイエス様が弟子たちに向かって、私たちに向かってどうおっしゃったかというと、あなた方は世の光であるとおっしゃった。自分だけが光り輝いてるんじゃなくって、あなた方もまた世の光、この地上において共に生きる隣人に対してなくてはならない光として存在しているのだと宣言なさった。それまで光が灯っていなかった私たちの部屋に、家にイエス様は光として入り込んでくださいました。その光を受けた私たちは今度自分がその灯火を手にして、まだ光がついていない家々を訪ねて、部屋を訪ねて、友人や知人の心の扉をノックして伝道に励む。この光が与えられた救いの中を神と共にあなたも生きることができる、イエス様の妹弟として生きることができるから、その言葉を耳開いて聞いたから、今度は闇の中で神に祈ることができる、口を開いて父なる神様とあなたも祈ることができると伝道することができるのです。祈りを捧げましょう。誠に神の言葉を受け入れるのにはあまりにも器の小さい私たちであったことを思わざるを得ません。しかし私たちのそのような器の小ささをも主イエスキリストはご自分の十字架によって担ってくださり、罪を許してくださいました。最初はこの罪が許されたということさえよく分かりませんでした。秘められていました、隠されていました。しかし聖霊が油注がれ、聖霊によって油注がれ、神様の言葉が理解できるようになり明らかになりました。今世の光として来られた主イエスキリストを私たちは受け入れることができました。ありがとうございます。なおこの地上にある限り、私たちはさまざまな過ちを繰り返し、すぐに灯火を隠したくなります。またこの地上での人生においてトンネルの中に入ったのではないかと思わざるを得ないような暗闇を経験することがあります。どうぞ明かりによって灯してください。慰め励ましの言葉を、歩むべき道を照らし出していてくださいますように、語りました言葉を一人一人に運び、次の日曜日またこの場に戻ってくることができますように、主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。賛美歌111番、 献金を捧げいたします。
唱詠542番。
祝福しあなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らしあなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けてあなたに平安を賜るように、主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。
アーメン。